さあ、それでは今日も始めていきましょう。第208回目となる沖の映画の書き置きは、光監督作、レンタルファミリーです。まずあらすじですね。東京で暮らす落ちぶれた俳優フィリップは、日本での生活に居心地の良さを感じながらも、本来の自分を見失いかけていた。そんな中、レンタル家族として他人の人生の中で仮の役割を演じるという仕事に出会い、想像もしなかった人生の一部を体験する。フィリップはその仕事を通じながら、やがて生きる喜びそのものを見つけ出していくという物語。出演キャストにはブレンダン・フレイザー、平武宏さん、山本麻里さん、柄本明さん、シャノン・ゴーマン・マヒナさん他となっております。公開4日目のレイトショーで見に行ってまいりました。お客さんの数はかなり控えめではありましたが、僕にしては珍しくですね、友人夫婦と見に行くことができまして、なんか久しぶりに人と映画を見に行った気がしますけども、見終わった後のちょっとした感想の言い合いっていうのはやっぱり楽しいですね。普段なら黙って映画館行って、黙って映画見て、黙ったまま一言も発することなく映画館から帰るだけですからね。それがつまらないとは言いませんが、これだけ忙しく、そして目まぐるしく世界や時間が過ぎていく中で、2時間もの時間を確保して座って同じ画面を静かに見つめるっていう共有性はやっぱり特別なものだなと再認識させていただきました。配信で見る映画や地上波放送とはちょっと集中度が違いますからね。何でもない日が少しだけプレミアムなものになるかもしれない。僕はちょっと見すぎな感も若干否めないので、プレミアムさっていうのはもうほとんど感じませんけども、時間と都合をつけてね、ぜひ一人でも複数人でも映画館で映画を見るっていうアクションにつなげていただければと思います。ということで本題に入らせていただきまして、今回のレンタルファミリー、僕の率直な感想を一言で言わせていただきますと、しっかり良かったと思います。しみじみとしみ入るような優しさが詰まった一作だったと感じましたね。何よりあのブレンダン・フレイザーが日本でロケして映画に出ているっていう事実、それもむしろ違和感がなくて変な違和感みたいな、見ていて急にブレンダン・フレイザー出てるっていう風にハッと思わされる瞬間も多かったです。ではもう少し感想を詳しくお話ししていきますと、まずこの映画のメッセージとして、人を喜ばせる嘘なら許されるのかという問いが何回かに分けて発信されるんですね。この誰かしらを演じる、つまり自分を偽りながら第三者になりきることは嘘をついていることと同義だよねっていう話から始まって、まあ大まかに言えば俳優業は嘘の連続、嘘で塗り固められた職業であるけれども、人を喜ばせているわけで、さらに言ってしまえば人間誰しも何かしらの嘘を、まあ大小あれど日々ついている。他人に対してだったり、大切な人に対してだったり、果てには自分自身にも嘘をつくのもまあ割と平気じゃないですか。じゃあなんで何かしらのリスクを負ってまで演じる、つまり自分を偽って嘘をつくのかっていう部分で、なぜなら人を喜ばせたいからだと。そして人の喜びこそ自分の喜びである、人を喜ばせることは生きるっていうことという結論に結びついていくんですね。まあ、正直言うとそんな人ばっかじゃねえぞとそんな優しい人で溢れてたらね、世界はこんなことになってないよねとは、まあ、言いたくはなってしまうんですが、それは理想はもちろんそれだと思いますけれども、そういったちょっと人間という生き物を過度に美化している風はあるんですけども、まあこの映画に変な毒を入れたところでね、誰も得しないので仕方ないとも思いますので、まあこれはこれでということですね。それで主人公フィリップは劇中で様々な役柄になってレンタル家族として派遣されることになりまして、お葬式の参列者から始まって新郎役や友人役、そして物語を大きく動かしていくことになる父親役と記者役ですね。で深く介入しすぎることの功罪が浮き彫りになっていくと。まあ子供に嘘をついて何かいいことが起こる映画は数少ないと思われるんですが、本作も例に漏れず、まあそうなるわなという展開が待っているんですけれども、非常にうまいなと感じたのが、 相手に信じてもらうために嘘に少し真実を混ぜる。その混ぜた真実にこそその人の本質が見えるという描き方が随所でされているんですよ。フィリップは当然のことながら、フィリップに父親役を依頼した母親だったり、嘘の隙間に垣間見える相手のことを思ってこそという心理ですね。この丁寧さによって登場人物の造形が一層深くなっていくんですね。ミアとの場面はフィリップ自身が父親にしてもらえなかったことを実行することで自分の中の空白を埋めていくというシークエンスでした。そして父親役を演じたミアと同じく深く介入することになったかつての名俳優長谷川とのエピソードが同時に進行していきまして、こちらは売れない俳優でもあるフィリップがこうありたい、こうなりたいという、実績は違えど自分自身を重ねるような話になっていまして、で柄本明さん一体何回劇中で亡くなってるのか、多分ギネス級の回数じゃないかと個人的に思ってるんですが、その辺をすぐに深掘りできる AI にちょっと聞いてみたんですが、正確な回数は出てこなくて、何でも映画だけでも200本以上出演されていて、ドラマも含めたらとんでもない量に、しかも家だけの出演とかもあるそうなので把握できないっぽいんですよね。近年はご年齢もあって終末期の人間を演じることが多くなって、そういった場面が印象に強く残っているからとも思うんですけど、いつか具体的な数字が出されて世界的な俳優として歴史に名を刻んでいただきたいと思います。今回はかなりしっかりめに、亡くなったというかお葬式も大々的に行われていましたから、序盤の生前葬のシーンじゃないですけど、おそらくこの回数経験してたらもう何も感じないと思うんですが、どういう感情になるのかっていうのを一度しっかり聞いてみたいですね。それでその長谷川とのエピソードで神社にお参りに行く場面がありまして、あの幕の先には何があるのかというやり取りがあるんですよね。ラストではそれが明かされるとともに、この映画そのものの答えが明示されるんですね。正式名称としては神の鏡と書いて神橋と呼ばれるそうですけども、あんな距離にねむき出しで置いてあるのはちょっと見たことないですけど、神社では何に拝んでいるのかということや、八百万の神、自分自身にも神が宿るっていうのはちょっと僕は学がないので聞いたことがないですが、そういう全てのものに神様がいるっていう日本文化ともつながってきて、とどのつまり神社では自分自身に拝む、向き合って慈しむことで幸福を願うという行為だと。そして他人は自分を映す鏡という言葉があるように、自分イコール他人でもあって、他者に自分を偽ったとしても真正面で向き合うことは自分自身と向き合うことでもある。そしてそれが幸福につながると。やっぱりそんなこと考えながら生きてる人間現実にいるかなっていうね、思わんこともないんですが、人間は見つめられることで幸せを感じるというセリフからも、劇中における演じる演じられるという部分よりも、自分とそして他人と向き合うという行為そのものに比重と答えが置かれていたと個人的には受け止めさせてもらいました。そういった言葉も含めてストンと落ちてですね、嫌な感じがしないですし、見ていてもすごくストレートでとっつきやすさもある映画でしたね。で、このレンタルファミリー、主演にブレンダー・フレイザーを迎えたことや、サーチライト・ピクチャーズ配給でメインで使用される言語の意識からも分かるように、日本だけじゃなく海外にも向けられた映画だと思われるんですが、このレンタル家族という概念ですね、日本、アジア圏ですかね、肉体関係だけならっていう話は別として、こういったその場限りのわずかな安心感に対価を払うっていうのが伝わるのかなとも思いまして、外国人、特に欧米だと基本的に孤独は悪っていう考えで、もう群れててなんぼというか、陰キャも陽キャも男性女性も全員が全員一人になりたくないっていう共通認識があるので、孤独になりづらい環境だと思うんですよね。それに対して日本人は結構孤独と向き合える、 そうは言っても一人の時間も大切だよねみたいな人もかなり多いと思うので、例えばレンタルファミリーの社長のように、はい時間なんでもう結構です、お疲れ様でしたみたいな割り切り方でもかなりみんな満足できると思うんですよ。この感覚が海外に伝わるのかなっていう部分はちょっとだけ気にはなったんですが、その他の部分ですね、日本らしい静けさや風景、所作や食事だったり、海外向けの日本と日本向けの日本がしっかり両立されていて、なんかもう提灯を置きまくってとりあえず桜咲かせとけみたいなステレオタイプじゃなくて、ちゃんと受け取りたい側への配慮がなされた理解の解像度が非常に高い描き方だなと見ながら感心しておりました。こういうビジュアルの作品が海外に出品されるようになれば安心感がありますよね。で、最後に出演キャストについてですが、まずは主演を務めたブレンダン・フレイザーですね。ザ・ホエールでアカデミー賞主演男優賞を獲得して見事復帰を果たした後に、最初に出演を決めたのがこのレンタルファミリーだったそうなんですけど、こんなに面倒くさくて異常な言語でもある日本語にも果敢に挑戦してくれまして、しっかり指導があったのは、まあ、想像に難くないんですけども、まさかラーメンとビールというセリフが聞けるとは夢にも思ってなかったですね。撮影中はセブンイレブンの卵サンドとファミリーマートの卵サンド、どっちが美味しいかっていうのに悩み悩んでいらっしゃったそうですが、日本に移住して7年間くすぶっていた外国人俳優というかなり特殊な役であるにもかかわらず見事に演じきっておりました。日本は第二のふるさとと呼びたい場所だとインタビューでも答えてくれてましたし、また日本に関わる作品に出演してくれたらまあ嬉しいですよね。最初の登場シーンでもうでっけえなとちょっと笑っちゃいましたもんね。そして足が長くて細いっていう、まあ、ザ外人みたいなビジュアルだったり、伝わりやすい表情の変化とか、日本人が好きな欧米人の見本みたいな人なので、これからも小さな島国から応援と劇を飛ばしていきたいと思います。次に平武宏さんですが、もうすっかり真田広之さんの後釜というとちょっと言葉がかなり悪いですが、将軍関係で多忙を極める真田さんの受け皿になっていただいて、まあ、背も高くてスマートですし、世界で戦える日本人俳優としてもうすっかり定着してますよね。もう本当にさらなる活躍を期待しております。そして非常に重要なキャラクター愛子を演じた山本真理さんも、まさに海外が望むアジア系女性といった感じで、これから海外での仕事も多くなっていきそうな気がしますね。ということで、やけに長くなってしまいましたが、レンタル家族というと格闘技ファンとして個人的にどうしても触れておきたいことが一つありまして、ライジン大好きさん事件というのがありまして、ご存じない方も多いと思いますので簡単に説明しますと、日本のトップ格闘技団体でもありますライジンという団体がありまして、そのファンの一人にライジン大好きさんという方がいたんですね。この方が末期がんで、それを気の毒に思った選手たちからサインや私物を直接もらったり、関係者ルームに通されたり、応援 T シャツが作られたりですね、果てには大会のオープニングで大々的に取り上げられたりと、かなりの特別扱いをされていたんですね。で、もうこの大会が最後になりそう、選手やみんなのおかげでなんとか生き延びられたけども次が最後の大会だろうっていうのがお決まりになったんですね。でもさすがに最後最後が長くねってことになって、これを怪しんだ格闘技関係者やファンが問い詰めたところ、末期がんっていうのは全くの嘘で、本業はカレー屋をやってて、闘病生活の写真やツイートもインターネット上から拾ってきたものだったっていうのが発覚しまして、もう袋叩きになるんですけども、なんでこんな嘘をみんな信じてしまったのかというところで、ライジン大好きさんが痩せていて病弱そうに見えたっていうのもあるんですが、大会に出向く際にですね、レンタル家族からおばあさんを雇ってその人に車椅子を押させてたんですよ。で、孫が末期がんで苦しんでいる、応援のためにサインくださいっていうふうに言わせてたんですね。レンタルされたおばあさんも仕事ですから指示通りに一生懸命やってたと思うんですよ。まあその一点だけではないと思うんですが、この周到さによってみんな騙されたわけですね。 結局雷神大好きさんは全ての非を認めて謝罪し、もらったものは全て返して、まあそんなのもうね、気持ち悪いから受け取らなかった選手も多いと思いますけど、雷神陣営は黒歴史として闇に葬ったという一件なんですよ。我々格闘技ファンは雷神大好きの頭文字から RD 事件として今も語り草にしているわけですが、この映画レンタルファミリーで僕が真っ先に思い起こしたのがこの RD 事件なんですよね。今日散々人を幸せにする嘘とか、演じるのは相手のためとか、他人の喜びは自分の喜びとかね、いろいろお話ししてきましたけど、やっぱり世の中そんな人間ばっかりじゃないんですよね。劇中でも、まあ、不倫相手を演じてもらって謝罪させたりしてましたけども、人間の奥底に潜む欲ってもっと言葉にしがたいくらい下水ですからね。まあ皆さんもこの世界を生き抜くためにですね、目に映る綺麗なもの全てをそのまま受け取るのではなくて、こいつもしかしたらレンタル家族かもしれないなと疑ってかかってみるのもいいかもしれません。はい、ここでメールが届いたようですので早速読ませていただきましょう。奥さん、はっきり言ってこのレンタルファミリー見るべきでしょうかというご質問をいただきました。いつもありがとうございます。ではお答えさせていただきます。レンタルファミリー、ストレートに気持ちが優しくなる映画なので見るべき。以上、オキでした。ここまでお聞きいただいた方ありがとうございました。また次回お会いしましょう。